考えてみるとイブの夜を一人きりで過ごすのは60年生きてきて初めてのことかもしれない。ガキの頃は親兄弟と一緒だった。家を出てからも付き合う女が途切れたことはなかった。俺の場合は20歳そこそこで学生結婚したから、それからはずっと妻がそばにいた。5年前にその妻に先立たれてからも一人娘が家にいた。俺の娘は俺に似て器量が良くないせいか、30を過ぎてもクリスマスの夜にホットカーペットの上でゴロゴロテレビを見てるような物臭な女だが、その娘が今年の春ついに嫁に行った。相手は会社の同僚でちょっと頼りないやさ男だが、まあ悪いやつじゃない。だから俺にとっては今夜が人生で初めての一人きりのイブだ。といっても別にこの年で寂しいだの切ないだのとめめしいことを言うつもりはない。ただどうにも口寂しいのだ。俺は糖尿病ではあるが、クリスマスケーキが好きだ。毎年イブの夜は妻が甘さ控えめの小ぶりのホールケーキを買ってきて3人で切り分けて食べていた。妻が死んでからも娘が同じ店で同じものを買ってきた。でもそのケーキを買う人間が今年はもういない。どうしてもケーキが食べたくなり、俺はブーツを履いて表に出た。やけに静かだと思ったら雪が積もり始めていた。今年はホワイトクリスマスか。コンビニではサンタの格好をしたバイトの子がケーキを売っている。でもコンビニのケーキじゃない。駅前の洋菓子屋には予約完売の張り紙がある。確かここのケーキでもなかったはずだ。ふと死に際の妻の声がよみがえった。
ねえ、私に聞いておきたいことある？
いや何もない。もうみんなわかってるから。
私がいなくてもちゃんと生きていける？
ああ心配するな。今思えばあれはどこの店のケーキか、それだけちゃんと聞いておけばよかった。雪はさっきより勢いを増してどんどん降ってくる。歩くのがしんどくなってきた。タバコ屋の軒下で立ち止まり、俺はふと携帯で妻にメールを書いてみる。あれ、どこの店のケーキなんだよ。死ぬ前に教えとけよ。いや、こんな水気なことをしなくても、娘に電話をして聞けば済むことだ。でも、せっかくの夫婦二人きりのイブの夜を、俺が邪魔しては悪い。仕方ない。歩いて帰るか。雪の中を歩き出した時だった。携帯が鳴った。見るとメールの着信。本文を開くと、三丁目の交差点のパテスリー荒井よ、前も言ったじゃない、とある。なんだこりゃ、まるで妻から返信が届いたみたいじゃないか。おかしなこともあるもんだ。そう思いながら俺はとりあえず三丁目の交差点まで歩いてみた。するとそこには本当にケーキ屋の明かりがあった。すいません、クリスマスケーキまだありますか？甘さ控えめのホールのやつだったと思うんだけど。ところが最後の一つがちょうど売れたところだという。俺は自分でも不思議なほど気落ちしてしまった。歩き疲れたのもある。でもなんだかそれ以上にこれから毎年こんなイブを過ごすのかという現実の寂しさがずっしりと重く胸に応えた。こんな夜はもう酒でも飲みに行っちまおう。熱燗で冷えた体を温めてバーのママと朝までカラオケでも歌おう。そう思ってきびすを返した時、また携帯にメールが届いた。
みっともない男ねえ。酒場でイブの夜をやり過ごそうなんて 今日はちゃんと帰った方がいい。帰りなさい。
何なんだ？さっきから一体誰のいたずらだ？もしこれが本当に天国の妻からのメールだったとしても、たく、もう死んでもうるせえやつだ。男がどこで何しようか勝手だろう。ブツブツつぶやきながら、結局俺は家路に着いた。待っているのはどうせ真っ暗な家、妻と娘と過ごしたあの明るくて暖かくて幸せなイブの夜はもうどこにもない。そう思うと寒さが一段と厳しく感じる。一人になるっていうのはこういうことか。俺の残りの人生にクリスマスなんてもうない。ようやく家の近くまでたどり着いた。かじかんだ手をポケットに突っ込んで家の鍵を探しながらふと見ると、真っ暗な玄関に二つの人影がある。誰だ一体。警戒しながら近づくと、小さな方の影が俺を見つけて手を振った。娘とその夫だった。なんだお前たち、こんなとこで何やってんだ。
これ一緒に食べようと思って。
娘はケーキの箱をぶら下げている。パティスリー新井のロゴマーク、最後の一つ買ったのはお前たちだったのか。
お父さん、メリークリスマス。
メリークリスマス。
うぅ、ちょっと待て。今、鍵。腰が今、胸に込み上げるものがあって、それ以上言葉にならない。まあ、入れよ。寒かっただろう。玄関の明かりをつける。その光は、俺の胸の中に灯ったような気がした。